そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。いつも全日本、そして箱根、学生三大駅伝は新春1月2日3日の箱根駅伝でフィナーレを迎えます。放送メディアでは唯一3つの駅伝すべてを実況生中継でお届けする文化放送、この箱根駅伝への道で出場チームがそれぞれの頂点を目指して奮闘する姿を紹介しています。箱根駅伝への道、ナビゲーターの文化放送牧島紀彦です。今夜は2年ぶりに箱根路に返り咲いた創価大学の特集をお送りします。創価大学は前々回の第91回大会に初出場、しかし本戦では最下位の20位と箱根の厳しさを肌で感じ、そして連続出場を目指した前回大会は予選会14位で箱根本戦に駒を進めることはできませんでした。その悔しさをバネに成長してきた創価大学は今年の箱根駅伝予選会を3位で通過、2年ぶりに本戦出場の切符を手にしました。その予選会では予想以上の好成績と選手監督が驚いたと口を揃えていたんですが、今年のチームは去年と何が変わったんでしょうか。4年生キャプテンのセルナルド雄二選手に文化放送長谷川俊アナウンサーがお話を伺いました。
去年はチーム全体として気の緩みっていうのがあったと思います。一昨年予選会突破できたので、今年も突破できるだろうっていう、なんか根拠のない自信のようなものがチーム全体に蔓延していってしまったので、チーム全体に隙が生まれていたように感じます。今年は自分が主将になって、そういうところをしっかりと徹底的になくしていこうというふうに思いまして、しっかり声をかけていったり背中で見せていったりとかしましたので、チーム全体その引き締まってみんな箱根に向けて頑張ろうという気持ちになってきているので、本当にすごいチームの雰囲気は全然変わってきているんじゃないかなと思います。
セルナルド選手は怖いキャプテンですか、厳しいキャプテンですか、どういうキャプテンですか。はい、
そうです自分的には、厳しいキャプテンというのをイメージしながらやってきてます。本当に生活で隙をなくすという自分の中で課した目標なので、しっかりとみんなにはもう口うるさく話してきて、何度も何度も注意してきたりとかしてきたので、時間もしっかり守らせたりだとかしてきたので、厳しいキャプテンなんじゃないかなと自分で思っています。
セルナルドキャプテンが前のチームにあった気の緩み、隙をなくすことをまず考えたと話していたんですが、これがチームに浸透しましたね。厳しくチームメイトに接することで全体の意識改革が成功したと言えます。またセルナルド選手は、キャプテンは大変でした、大会でもキャプテンとして恥ずかしくない走りをしなくてはいけない、でもこの経験が将来に生きてくると思っていますとも話していました。さあ、そのチームの意識の変化について、そしてセルナルド選手のキャプテンとしての働きについて、瀬上雄然監督にお話を伺いました。
一番の違いは競技に対して取り組む姿勢、また生活面、そこに対してですね、やはりは隙を作らないということで、学生たちがしっかり考えながら生活してきた結果じゃないかというふうに思ってます。
キャプテンのセルナルド君がかなりそのですね、嫌われ役になって頑張ってたような、そんな印象をちょっと取材して受けたんですが。
そうですね、セルナルドは私にとっても一番信頼を受けるキャプテンですし、本当に今回彼がキャプテンだったっていうことが私としても本当に幸いしているところです。で、本当に彼の場合は自分で身を削ってでもですね、やっていくようなタイプです。ですからやっぱりそういうところはやっぱりみんな見てるので、セルナルドについていこうという思いの中で生活してるんじゃないかなというふうに思います。
瀬上監督もセルナルド選手のキャプテンシーを絶賛していましたが、キャプテンの頑張りにチーム全体がついていこうという良い形が出来上がりましたね。創価大学の選手たちは文武両道を目指し、勉学にもしっかり取り組んでいます。瀬上監督曰く、学生だから勉学は大事、競技の成績が落ちる子は勉強も落ちる、競技面で不調の子に話を聞くと寝坊して授業に出られない、課題を提出できないということがある、スポーツ推薦の子でもそれに甘えず成績管理は私たちできっちりやっていると話していました。さて、創価大学は今回の箱根駅伝の目標をどこに置いているんでしょうか。まずは瀬上監督に2回目の箱根路に臨む意気込みを聞いています。
学生たちもシード取りたいと言ってますんで、私たちはそこをサポートできるように、生活面だとか あとは競技の面でしっかりサポートできるように準備していきたいなというふうに思ってます、
はい。2回目の箱根駅伝ということになります、これは難しいかもしれませんが、順位、この順位はなんとか確保するんだ、キープするんだというあたりの数字はいかがでしょうか。
そうですね、よくその辺の話はするんですけど、できれば7番8番、また悪くても14番以内には一応目標を置いてます、
うん。そうなるための要因を教えていただけますか。
そうですね、やはり今回の予選会と同様に一人もミスなくきっちり走るということが大切だと思いますし、必ずシードを持っている大学、有名大学にしてもですね、常連校にしても必ずミスがあると思いますので、そこのミスをしっかりうちがついていければチャンスは必ずあるというふうに確信しています。
区間配置ですが、瀬上監督は1区は3年生の大山選手でいきますと宣言、大山選手スピードがありますからね。2区3区にセルナルド選手や留学生のムイル選手を起用、往路に主力選手を配置して、シード圏内の1桁順位で折り返し、復路で粘って、繰り上げスタートなく1本のタスキで勝負したいとも話してくれました。さあ、チームの中心のセルナルドキャプテン、2年前は5区の山登りで区間20位と結果を残すことができませんでした。エースキャプテンとして迎える今回の箱根駅伝への思いを伺っています。
自分自身最後の箱根駅伝になってき、なってきてますので、すごい楽しみな部分もある反面、やはりこの主将として最後4年生の代表としてどのように走りをしなければいけないのかっていうふうな考えもありますので、楽しさ半分不安半分って感じで、結構複雑な心境ではあります、は
い。最後の箱根駅伝、おそらく花の2区かなというふうに思ってます、はい。最後にこう、選手として2区をどんな走りで、まとめていきたいと思ってますか。
自分はもう来年陸上人生引退するので、本当に力の限りもう最大限のパフォーマンスしようっていうのを考えています。また2区っていうのは本当に駅伝の流れを決める最初の重要な区間なので、どんな順位で来たとしても自分の中で流れを変えて、いい流れをしっかり自分の中で作っていって、本当に後続のメンバーにつなげていきたいなと。前半から突っ込んでいって、エースに恥じない走りっていうのをしっかりとやっていこうかなと思っています。
そうだ、タスキ受け取ったらすることがあるんですよね。
タスキには多分メンバーの名前が全員書かれていると思うので、そのタスキの名前を見て、みんなの元気をもらいながらタスキをつけて走っていこうかなと考えています、
はい。チームの精神的な支柱セルナルド選手の走りが今回の創価大学の命運を握ると言っても過言ではないでしょう。部員やマネージャーを含め全員で49人、2度目の出場となる箱根駅伝で、思いが詰まった赤と青のストライプのタスキをかけた創価大学の選手が大暴れする姿が見られそうです。